34ページ15。暮らし、住まい、環境、安全、外国人向けの情報。暮らし。森林公園、福岡町、内のレクリエーション施設などの利用を休止します。4月から森林公園の再整備を行うため、再整備期間中、森林公園内にある少年自然の家、自然休養村管理センター、サイクリングターミナルを利用できません。市民、施設利用者の皆さんにはご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。なお、ハイキングなどでの園内への来訪は引き続き可能です。工事用車両などの往来がありますので、園内での指示に従い、安全にご利用ください。問い合わせ、観光マイス推進課、電話632-2456。市民活動助成金交付団体の事業報告会。ID100-6191。日時、4月20日土曜日午前9時から正午。会場、市役所16階 A、B 会議室。内容、令和5年度市民活動助成金交付団体による事業報告会。問い合わせ、みんなでまちづくり課、電話632-2886。4月から道路などの専用料金が変わります。区分、1、認定指導。2、法定外道路、水路。3、巡洋河川。4、下水道。改正後の主な専用料金、1年あたり。看板、1平方メートルあたり1800円。電柱、1本あたり570円から。電話中、1本あたり510円から。管路、1メートルあたり21円から。その他、令和5年度から継続して専用する場合も、4月1日以降は新料金へ変更となります。詳しくは各担当課へお問い合わせください。問い合わせ、1、認定指導、2、法定外道路、水路は道路管理課、電話632-2527、3、巡洋河川は河川課、電話632-2686、4、下水道は下水道管理課、電話633-3391。城址公園内ガイダンス施設の開館時間が変わります。4月から宇都宮城址公園内の生命館歴史展示室、宇都宮城物知り館、街歩き情報館の開館時間を変更します。なお、休館日は従来通り12月29日から翌年1月3日です。変更前、午前9時から午後7時。変更後、午前9時から午後5時。問い合わせ、文化都市推進課、電話632-2768。7月から景観事前協議制度が始まります。ID100-3-3892。市景観条例に基づき、より景観に配慮した建物などになるよう、7月から建物などを計画する早期の段階から積極的に協議・調整を行う景観事前協議制度を開始します。対象区域、景観形成重点地区、宇都宮駅東口、大通り、白沢、すずめの宮駅周辺、岡本駅周辺、大谷、景観形成推進地区、中里原、都心景観ゾーン、景観計画区域、区分。問い合わせ、 警官緑課、電話 632-2568。 4月1日から市の組織機構の一部が変わります。 ID100-7528。 問い合わせ人事課、電話 632-2087。 本市が目指すスーパースマートシティの実現の加速化に向け、様々な行政課題に速やかに対応できるよう、4月1日から市の組織機構を改めます。総合政策部、政策審議室、競争のまちづくりを推進するため、地域振興、競争推進室を設置し、市民、事業者、団体、行政などが一体となり、さらなる市民サービスの向上や、新しい価値の創造に向けた取り組みを効果的に推進します。子ども部、子ども政策課、児童相談所の設置に向け、児童相談所設置準備室を設置し、児童相談所に必要な計画の策定や、関係機関との連携、調整などの準備業務を着実に実施します。魅力創造部、新設。人の活力と都市の魅力の向上に向け、魅力創造部を新設し、本市のブランド戦略のもと、スポーツや文化、観光などの資源を結集し、市民の皆さんのウェルビーイング、心身ともに健康で社会的にも豊かで満足した生活を送ることができる状態のこと、や、都市の魅力の向上のための取り組みを推進します。魅力創造部には、都市ブランド戦略課、スポーツ都市推進課、文化都市推進課、観光マイス推進課のほか、スポーツ都市推進課内にスポーツ戦略室、観光マイス推進課内に大谷振興室を設置します。建設部、事業用地化、新設。理財部用地化及び建設部建設用地室が所管する用地取得業務を集約して事業用地化を設置し、町内の用地取得業務を効果的に推進します。上下水道局、下水道施設管理センター、新設。下水道管理課が所管する下水道関連施設の維持管理業務を集約して、下水道施設管理センターを設置し、より一層の危機対応力の向上やマネジメント業務の強化を図りながら、効果的に業務を実施します。4月は AV 出演強要、JK ビジネス等被害防止月間です。ID100-9505、 モデル、アイドルのスカウト、高収入アルバイトの応募をきっかけに、その後聞いていない、同意していないのにアダルトビデオの撮影や性的サービスの要求をされるなど、若い女性が性的な被害を受けるトラブルが発生しています。性的被害やトラブルに遭ってしまったことは、あなたの責任ではありません。相談できる窓口があります。一人で抱え込まず相談してください。相談専用電話番号、女性の人権ホットライン、電話 0570-070-810、 女性相談所、電話 636-5731、警察相談専用電話、電話 627-9110、 #9110、 栃木性暴力被害者サポートセンター、トチエール、電話 678-8200、 #8891。 問い合わせ、男女共同参画課、電話 632-2346。 まちづくり活動応援事業、 ポイント交換申請受付を開始します。ID1021285 対象、令和5年度の活動で貯めたポイント、最大5000ポイント。申し込み期限、9月30日。申し込み方法、まちづくり活動応援事業アプリ、またはまちづくり活動応援事業、ホームページ、https://utsunomias-oen.com の会員ページにあるポイント交換から申請。紙の申請書で登録している人は5月上旬に送付するポイント付与通知書兼交換申請書に必要事項を書き、次のいずれかの方法で申し込み。1、直接または送付で郵便番号320-8540市役所みんなでまちづくり課市役所10階へ。2、直接各地区市民センターへ。その他、令和5年度に300ポイント以上貯めた人は、協賛企業提供物品が当たる抽選に参加できます。問い合わせ、みんなでまちづくり課、電話632-2900。市民ボランティア活動中の事故を保証します。ID1011848。本市では市民の皆さんが安心して市民活動を行えるよう、ボランティアなど市民活動中の事故で怪我をした場合などに保障する制度を設けています。対象、市内在住か市内で市民活動を行っている人。対象活動、継続、計画的で営利を目的としない無償の社会貢献活動。保証額、左の表の通り。35ページ、表。この表は市民ボランティア活動中の傷害事故と賠償責任事故についての保証額を示しています。傷害事故、死亡保証金500万円、後遺傷害保証金15万円から500万円、入院保証金日額3000円、通院保証金日額2000円、賠償責任事故、身体賠償、一人1億円以内、一事故2億円以内、財物賠償、一事故500万円以内、保管物賠償、一事故300万円以内。表終わり。申請方法、事前の加入申し込みは不要です。事故日から30日以内に電話でみんなでまちづくりか、電話632-2886へ。市公式 LINE、教えてミヤリーがリニューアルしました。問い合わせ、広報広聴課、電話632-2028。市民の皆さんにとって、よりわかりやすく、より使いやすくなるよう、市公式 LINE、教えてミヤリーをリニューアルしました。ぜひこの機会に友達登録をしていただき、ご活用ください。すべての人が使いやすく、わかりやすい、使いやすい、多機能に、誰でも簡単に欲しい情報にアクセスすることができるよう、機能やデザインを改めました。すべての世代を対象としたサービスへ拡充。情報配信する行政情報の分野がこれまでの子育て、ゴミ、暮らしなど5分野から教育、健康、文化、若者、学生向け情報などを加えた17分野に拡充しました。災害に強く。防災・災害専用メニューを追加。 非常時においても迅速に情報収集ができるよう、スマートフォンの位置情報を利用して、最寄りの避難所の検索や経路案内が可能になったほか、デジタルハザードマップを確認できるようになりました。また、従来の防災メールも LINE で受け取ることができるようになりました。友達登録の方法。QR コードを読み取って、友達登録。右の QR コードをスマートフォンのカメラで読み込んでください。市公式 LINE、QR コードの表示あり。ID 検索で友達登録。ID 検索画面で、アットマーク、宇都宮シティ、UTSU、NOMIYACITY と入力し、検索してください。その他、詳しくは51ページをご覧ください。あなたの意見を市政に、廃棄物減量等推進審議会委員を募集。ID 101-5986。任期、令和6年7月1日から令和8年6月30日。内容、廃棄物の減量などを審議する年2回程度の審議会に出席し、意見を述べる。対象、市内在住か通勤通学者。ただし、市の他の付属機関などの委員や公務員は対象外。定員2人。選考、書類審査と面接。申し込み期限、4月30日。その他、申し込み方法など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、廃棄物政策課、電話632-2416へ。都市計画の案を自由に見ることができます。ID 103-4078。都市計画の案。地区計画の決定。道上軸ニュータウン地区計画。縦覧。期間4月8日から22日、土曜日、日曜日を除く。場所、都市計画課。市役所11階。その他、この案に意見がある人は、縦覧期間中、直接または郵送で、郵便番号 320-8540、市役所都市計画課へ、市長宛に意見書を提出することができます。問い合わせ、都市計画課。電話 632-2565。アスベスト除去、ブロック塀撤去などの費用を補助します。ID 100-5888。1、飛散の恐れのある吹き付けアスベストの除去などの費用を補助。補助額、除去などの工事、費用の3分の2、最大1棟200万円。対象工事、含有調査で石綿含有量が 0.1% を超えている場合で、飛散の恐れのある吹き付けアスベスト、ロックウールの除去、封じ込め、囲い込み工事。2、ブロック塀などの安全対策費用を補助。補助額、一般、撤去費用の2分の1、最大10万円。スクールゾーン内、撤去費用の4分の3、最大15万円。撤去後の軽量なフェンスなどの再築費、撤去と同時に行うものに限る。費用の3分の1、最大6万6千円。対象、立地、道路、公園、公共施設の敷地などに面するもの。高さ、次のいずれかに当てはまるもの。丸1、道路面から80センチメートルを超える。丸2、擁壁などとの合計が80センチメートルを超え、ブロック塀が60センチメートルを超える。 3. 石塀の場合は、高さを道路面から80センチメートル以下に改修する工事。その他、各種補助制度の受付は先着順で予算の範囲内で実施します。なお、申請者は市税、県税、国税に滞納がないなどの条件があります。詳しくは市ホームページをご覧になるか、建築指導課、電話632-2573へ。手続き書類を3月29日から順次発送。宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金、住民税均等割のみ課税世帯分を支給します。ID10355533。問い合わせ、市重点支援給付金コールセンター。電話0120-375-787。対象、基準日、令和5年12月1日、現在、本市の住民基本台帳に登録があり、令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度住民税均等割のみ課税者及び均等割非課税者で構成される世帯。ただし、令和5年度の住民税均等割が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯を除く。支給額、1世帯あたり10万円。手続き方法、支給対象となる可能性がある世帯には、3月29日から順次確認書を発送しています。必要事項を書き、必要書類を添えて、同封された返信用封筒で返送してください。手続き期限、6月28日。特別な事情のある世帯。修正申告などにより対象要件を満たすことになった世帯。DV などの事情により本市で生活している世帯などは受給できる場合がありますので、市重点支援給付金コールセンターへお問い合わせください。その他、支給時期など詳しくは市ホームページをご覧になるか、市重点支援給付金コールセンターへ。なお、住民税均等割が非課税である世帯を対象とした重点支援給付金の手続き期限は4月30日です。お早めにお手続きください。
大谷石を住宅や店舗に利用した費用を補助します。ID10066779。対象、4月1日以降に大谷石を内外総材として5平方メートル以上利用する住宅、または10平方メートル以上利用する事務所、店舗など、塀や蔵は不可。賃貸物件の場合は、貸主から許可を得ていれば可。補助額、材料費、工事費の 30%、住宅は最大10万円、ただし外壁の材料として5平方メートル以上使用する場合は最大15万円、事務所、店舗は30万円、1平方メートルあたり工事単価3万8000円、仕上げ加工石使用部分は5万円まで。その他、工事着工前に申請が必要です。また、施工後の写真を大谷石の PR に使用させていただく場合があります。申請方法など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、大谷振興室、電話632-2455へ。ラジコンヘリコプターで麦への薬剤散布を実施。ID10066921。品質の良い麦を生産するため、無人ヘリコプターによる薬剤散布を実施します。期間、4月中旬から5月中旬。時間、午前5時から正午。幹線道路、住宅近隣地などは早朝に散布。対象地区、平石、豊里、清原、城山、姿川、国本、富谷、篠井、上河内、河内地区。注意事項、 散布の際は薬剤の飛散防止など安全の確保に十分配慮しますが、散布中は散布区域に立ち入らないでください。その他、日程は決定次第該当地区の各地区市民センターに掲示するほか、市ホームページ、JA 宇都宮ホームページ、https://www.jau.or.jp に掲載します。雨天、強風などで実施できない場合は、翌日に順延します。問い合わせ、JA 宇都宮米爆課、電話625-3388、農林生産流通課、電話632-2466。行政情報を掲載した暮らしの便利帳を官民共同で発行します。ID100-9651。本市の行政サービスなどを掲載した暮らしの便利帳の発行を9月に予定しています。今後、発行事業者サイネックスが広告主の募集を行いますので、ご理解ご協力をお願いします。内容、約26万部発行。規格は A4 版約180ページ。その他、暮らしの便利帳について詳しくは市ホームページ、または1ページをご覧ください。問い合わせ、広報広聴課、電話632-2028。ゴミをなくして街をきれいにしよう。きれいな街宇都宮を作るため、道路や公園などへのゴミのポイ捨てやペットの糞の放置はやめましょう。また、樹木や雑草が生い茂り、敷地の外まではみ出さないよう、土地を適正に管理しましょう。問い合わせ、廃棄物政策課、電話632-2928。外国人向けの情報、ID100-4932。問い合わせ、多文化共生推進課、電話028-616-1567、馬場通り4丁目 1-1、宇都宮表参道スクエア5階。あなたの周りの外国人市民に伝えてください。宇都宮シティグローバルサイトを使おう。宇都宮市での生活に役立つ情報はすべてここから、7言語で見ることができます。宇都宮シティグローバルサイト、http://www.city-tey.宇都宮utsunomyy.lg.jp/foreign-language-english-english-english-index-index.html。 QR コードの表示あり。外国人市民に便利な SNS を紹介。外国人市民向けにタイムリーな情報を優しい日本語と英語で発信しています。Facebook Living Information in 宇都宮 https://www.facebook.livinginfo.utsunomyya QR コードの表示あり。 LINE 市国際交流協会 UCIA https://line.me/r/ti/p%=4057 数字終わり。 ryukk QR コードの表示あり。窓口に多言語翻訳タブレットがあります。31言語 ID10247877。職員に使いたいと言ってください。各窓口に置いてあります。ここで使えます。総合案内、市民課、生活福祉課、市役所1階。 税制課、子ども支援課、市役所2階、国際交流プラザ、駅東出張所、馬場出張所、すずめの宮地区市民センターなど、窓口に来てください。市ホームページ、多言語翻訳タブレット配置場所、QR コードの表示あり、問い合わせ、デジタル制作課、電話 028-632-2094。 日本語を学んでみませんか？費用、1ヶ月1000円、申し込み、電話または E メールで、市国際交流協会、電話 028-616-1870、 E メールアドレス、ucia@ucia.or.jp へ。日本語教室 https://www.ucia.or.jp/ja_class.html QR コードの表示あり。日本語教室37ページ表。この表は日本語教室の場所や時間などを示したものです。場所は4箇所あります。場所ごとに曜日、時間、休みの順に読んでいきます。場所、国際交流プラザ。曜日は5つあります。曜日、月曜日、時間13時30分から15時30分、休み4月29日。火曜日、13時30分から15時30分、4月30日。水曜日、1、10時から12時、2、13時30分から15時30分、休み、記載なし。土曜日、13時30分から15時30分、休み、記載なし。日曜日、クラスが2つあります。1つ目、10時から12時、小学校高学年、中高生対象、休み、記載なし。2つ目、13時30分から15時30分、休み、記載なし。菅田川地区市民センター、西川田町、火曜日、1、10時から12時、2、18時30分から20時30分、休み、4月30日。市総合福祉センター中央1丁目、木曜日、18時から20時、休み、記載なし。北障害学習センター若草3丁目、土曜日、18時30分から20時30分、休み、記載なし。表終わり。困ったことがあれば相談してください。総合相談https://www.ucia.or.jp/general/general_advice QR コードの表示あり。外国人市民のための総合相談37ページ表。この表は総合相談の場所や時間などを示したものです。場所は国際交流プラザと外国人市民相談コーナー市役所2階の2箇所です。国際交流プラザの電話番号は 028-616-1564、 外国人市民相談コーナー市役所2階の電話番号は 028-632-2834 です。こちらは木曜日が祝休日の時は次の週の木曜日になります。対応できる言語は6つで、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、中国語、タイ語、英語です。各言語ごとに場所、開催曜日、時間の順に読んでいきます。ポルトガル語、場所、国際交流プラザ。開催曜日、月曜日、第4日曜日。第4日曜日は予約が必要です。時間、 15時から18時、外国人市民相談コーナー市役所2階、開催曜日、木曜日、時間9時から12時と14時から17時、スペイン語、国際交流プラザ、月曜日、第4日曜日、第4日曜日は予約が必要です。15時から18時、外国人市民相談コーナー、市役所2階、木曜日、9時から12時と14時から17時、ベトナム語、国際交流プラザ、第1、第3月曜日、第4日曜日、第4日曜日は予約が必要です。15時から18時、外国人市民相談コーナー、市役所2階、第2木曜日、14時から17時、中国語、国際交流プラザ、火曜日、第4日曜日、第4日曜日は予約が必要です。15時から18時、外国人市民相談コーナー、市役所2階、第2木曜日、9時から12時、タイ語、国際交流プラザ、水曜日、第4日曜日、第4日曜日は予約が必要です。15時から18時、外国人市民相談コーナー、市役所2階、第1木曜日、14時から17時、英語、国際交流プラザ、金曜日、第4日曜日、第4日曜日は予約が必要です。15時から18時、外国人市民相談コーナー、市役所2階、第1木曜日、9時から12時、第3木曜日、14時から17時、表終わり。住まい、空き家活用に関する補助申請を受け付けています。ID101-3765、地域活性化に役立つように、空き家を活用するための改修工事費用の助成を行っています。補助対象物件、市内の空き家、補助対象者、空き家の所有者と賃貸借契約などを締結し、改修した空き家を10年以上管理・運営できる法人や個人など、補助額、改修工事に要した額の3分の2、最大300万円、申請期限、6月28日。その他、申請方法など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、生活安心課、電話632-2266へ。危険な空き家の解体補助申請を受け付けています。ID101-3763。周辺住民の良好な生活環境の保全を図るため、危険な状態にある空き家の解体費用の助成を行っています。補助対象物件、昭和56年5月以前に建てられたもので、市が危険な状態にあると判定したものなど、補助対象者、空き家の所有者で世帯の合計所得金額が818万円以下の個人など、補助額、解体に要した額の3分の2、最大70万円。申請期限、5月31日。その他、申請方法など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、生活安心課、電話632-2266へ。市営住宅の入居者4月の募集。ID100-5648。受付日時、4月5日まで。午前8時30分から午後6時、受付会場、宇都宮市営住宅管理センター、中央1丁目、東急コミュニティ、抽選会、4月9日火曜日、その他、募集住宅や入居申し込み資格、方法など詳しくは、宇都宮市営住宅管理センター、住宅政策課、市役所9階、各地区市民センター、出張所などに置いてある入居申し込み案内、市営住宅入居者募集をご覧ください。問い合わせ、宇都宮市営住宅管理センター、電話678-8861、 住宅政策課、電話 632-2553。 きれいな水へ再生する合併処理浄化槽 ID100-2618。 浄化槽をお使いの人へ。浄化槽は下水道と同じように微生物の働きで生活排水を浄化します。浄化機能を保つために保守点検、清掃と法に基づく水質検査を必ず実施してください。合併処理浄化槽の設置に補助制度の活用を。単独処理浄化槽、トイレのみ処理や汲み取り式トイレを使用している場合は、生活環境を保全するため風呂や台所などの生活排水を処理する必要があります。補助制度を利用して合併処理浄化槽に設置替えしましょう。その他、工事着工前に補助の申し込みをしてください。受付は先着順です。申し込み方法や対象区域、補助の条件など詳しくは市ホームページをご覧になるか、水質管理課、電話 633-2001 へお問い合わせください。木造住宅の耐震化支援制度のご案内。ID100-5909。問い合わせ、建築指導課、電話 632-2573。対象、昭和56年5月31日以前に在来軸組工法、枠組壁工法、伝統的工法で建築されているなど、ただし空き家を除く。補助金額、耐震診断、無料。診断後、耐震化に至るまで進捗報告が必要。耐震改修、費用の5分の4、最大100万円。耐震建て替え、費用の5分の4、最大100万円。県産出材を10立方メートル以上使用して新築する場合は10万円を加算。部分耐震改修、費用の5分の4、最大50万円。耐震シェルター、防災ベッド設置、費用の5分の4、最大25万円。その他、個人が一定の耐震改修を行った場合、所得税、固定資産税の軽減を受けられる場合があります。また、各補助制度の受付は先着順で予算の範囲内での実施となります。なお、申請者は、市税、県税、国税に滞納がないなどの条件があります。欄外情報。本文中に記載がないものは原則として、対象どなたでも、費用無料、申し込み不要。欄外情報終わり。狭い道路を広げて、もっと快適な毎日を。ID100-5902。ご協力ください。共愛道路整備。皆さんの住んでいる地域に狭い道路はありませんか？本市では市民の皆さんが住宅新築などの際に道路を整備して安心して暮らせる街づくりを進めています。問い合わせ、建築指導課、電話 632-2557。狭い道路のここが問題。1、非常時に消防車や救急車が通れない。2、日当たり、風通しなど生活環境に悪影響。3、日頃の交通が不便。そこで本市では、住宅などを建築する際に狭い道路を広げ、安心して暮らせる街づくりを進めています。共愛道路整備。建築主や土地所有者から交代した部分、交代用地を寄付または貸借していただき、本市が整備して道路を広げています。39ページ、写真。道路の拡幅前、ビフォーと拡幅後、アフターの写真です。拡幅前は段差があり狭い道路です。拡幅後は段差がなくなり、道路幅が2倍ほどになっています。拡幅前の写真から拡幅後の写真に向けて矢印があり、整備によって改善されたことを示しています。写真終わり。こんな場合どうなる？みんなの疑問。クエスチョン。狭い道路の前には家を建てられないの？ 建築基準法により建物を建てるには幅4メートル以上の道路に接している必要があります。ただし、4メートル未満の道路でも道路の中心線から2メートル後退すれば建築ができます。中1、中2。中1、都市計画区域の指定がされたときに、現に建物が立ち並び、市が指定した道路、建築基準法第42条第2項道路に接している敷地の場合、中2、新築・増改築の建物のほか、後退に支障となる門、塀、植栽などの障害物も、この後退線まで後退していただきます。中1、中2、終わり。39ページ、イラスト。4メートル未満の道路なら2メートル下がる。4メートル未満の狭い道路の中心線から2メートル下がった位置に後退線が引かれています。3軒の家があり、後退線より道路寄りの1軒は NG の文字とともに×印が付けられています。後退線の外側に後退した2軒には丸印が付けられ、OK と書かれています。イラスト終わり。クエスチョン、川沿いや崖地の土地ではどうなるの？幅4メートル未満の道路で片側が川や崖地などの場合は、道路を含めて4メートルまで後退する必要があります。中1、中2。中1、都市計画区域の指定がされたときに、現に建物が立ち並び、市が指定した道路、建築基準法第42条第2項道路に接している敷地の場合、中2、新築・増改築の建物のほか、後退に支障となる門、塀、植栽などの障害物も、この後退線まで後退していただきます。中1、中2、終わり。4メートル未満の道路に接した敷地に建築計画のある人は、建築指導課へご相談ください。39ページ、イラスト。川や崖地は4メートルまで下がる。土地の断面図です。真ん中に狭い道路があり、道路のすぐ左側は崖になっていて、下に川があります。道路と崖の間を起点として、4メートル右へ下がったところに立つ家には丸印が付けられ、OK、安全のためにも4メートル空けよう、との吹き出しが添えられています。イラスト終わり。クエスチョン、狭い道路沿いに土地を所有しています。道路を広げられるように協力したいです。報奨金などの特典があります。後退用地を寄付していただいた場合、測量・分泌にかかった費用に助成金を交付します。住み切り用地を寄付していただいた場合は、報奨金を交付します。1箇所あたり、市街化区域は3万円、市街化調整区域は2万円。ただし、寄付要件がありますので、ご相談ください。助成金や報奨金など詳しくは、建築指導課、電話 632-2557 へお問い合わせください。後退用地の使用に同意していただいた場合、後退用地の固定資産税、都市計画税を免除します。39ページイラスト。住み切り用地寄付により通行が快適に。T 字路の角が住み切り用地になっています。寄付しますよと言っている土地所有者。住み切りを利用し T 字路を曲がろうとする車に、曲がりやすくなったなぁとの吹き出しがついています。イラスト終わり。